聖書朗読の時間です。今朝の箇所はルカによる福音書1章57節から80節、第2版の聖書では98ページになります。第3版の新しい聖書は107ページになります。今朝は藤田姉妹に朗読をお願いします。
聖書をお読みいたします。
さて月が満ちてエリザベスは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリザベスに大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んだ。さて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心に留めて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言して言った。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみにより、その憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。さて幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。
藤田姉妹ありがとうございました。では、今週は救い主を待ち望むと題しまして、後藤先生よりメッセージをいただきます。後藤先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。山本麻里奈姉妹の証と、また姉妹方の本当に心に響く素晴らしい賛美を感謝したいと思います。今日で11月も終わりを迎えるわけですね。まだ12月にはなってないんですが、こうして今日皆さん来られてお気づきのように、今日からクリスマスのアドベントということで、日本語では大降節と言いますが、イエス様がお生まれになったこのクリスマスを その日を待ち望む、そういう期間に入ります。イエス様がお生まれになるそのクリスマスまでの4週間をアドベントと言いますが、私たちは本当に心からこのお方をですね、思い巡らし感謝しつつ過ごしたいと思います。今日はその御子イエス様をお送りくださった神様、このお方がどのようなお方であるかということについて、また私たちはこのアドベントの時を、まあ、いかにしてですね、待ち望むべきか、どう過ごしたらよいかというような、そういうようなところをですね、お話をしたいと思います。では初めにお祈りをいたしますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。本当に素晴らしい良い天気のもと、私たちを集めてくださり、今敬愛する兄弟姉妹たちとともに、求道者の方々もご一緒に礼拝できる素晴らしいこの恵みを感謝いたします。クリスマスのアドベントに入りました。御子イエス様をあなたがお送りください。この方によって私たちが命を得、力強く歩んで生きていくことができますから感謝いたします。さまざまな、私たちを取り巻く出来事や暗いニュースが飛び交っておりますが、その中にあって本当に救い主にある希望を抱きつつ、私たちが歩んでいくことができるように一人一人をお導きください。これからの御言葉の語りますしもべを清め、またお一人一人の心を抱いてくださって、心からなる礼拝を捧げることができますようにお願いいたします。さまざまなことでお入れになれない方にも、あなたの恵みを豊かに添えてください。御手にお委ねします。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は非常に長い箇所でしたが、このところから3つのことをいつものように話をさせていただきたいと思います。まず第一にですね、神とは真実を尽くされる方であるということでお話ししたいと思います。今日読みました箇所は今から約2000年前のことですね。まだイエス様がお生まれになっていない、イエスキリストの誕生の半年ほど前のことです。このイスラエルにザカリアとエリサベスという夫婦がおりました。で、今日読みました箇所はその夫婦に、年老いていた年配のご夫婦だったんですが、このご夫婦に念願の子供がやっと与えられまして、そして親戚近所の人たちみんな一緒にこぞって集まってお祝いをしている、まあ、喜んでいく、そういう箇所ですね。この子の名前はヨハネと名付けられますが、後にあのバプテスマのヨハネとして活躍する人物になるわけです。ここで今日読みました箇所の中で皆さんなんか違和感といいますか、あれと気づかれたことはなかったでしょうか。この父ザカリアなんですが、子供が誕生しましたときに、実は彼はこの時話すことができなかったですよね。声を出そうにも出ない、そういう状況になりました。実はそうなったのには理由がありまして、このルカ1章を今日開いていますが、1章の初めのあたりにその経緯が書いてあるわけですね。ザカリアは非常に不思議な体験をしました。彼は大使として、宮でですね、今でいう教会ですが、そういうところで働いていたときに御使いが現れて、天使ガブリエルが現れて彼に語るわけです。少し戻りますが、同じルカ1章の13節お開きください。そこをお読みしたいと思います。ルカ1章の13節を読みします。御使いは彼に言った、怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベスは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。この年老いたザカリアとエリザベス夫婦にですね、あなた方には時期に待望の子供が与えられますよというふうに天使を通して語られたわけです。ザカリアは神様を熱心に信じる信仰者でした。しかしこの時はですね、この御使いから語られたことを、はいそうですかということで、そんなに受け入れることはできなかったわけです。次のページでしょうか、18節をお読みしたいと思います。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。というふうに言ったわけですね。つまり彼の気持ちを、まあ、代弁と言いますか、言い換えますとこういうことかと思います。それがあなたの言われることが本当かどうか、どうしてわかりますか。何か証拠はあるのでしょうか。私たちはもう見ての通り、老いぼれです。老人です。今更子供だなんて現実のことだとは思えません。ようなそういう心境ですよね。で、まあ、ザカリアがこういうふうに答えたのも、まあ、わからないではないと思いますね。今は本当に科学が進歩したこの21世紀の時代でさえ、このような年をいったご夫婦が今から子供を授かるというのは普通聞きませんし、 あまり考えられない、そういうことですよね。しかしその後どうなったかということなんですが、このルカ1章の19節20節を読みたいと思います。御使いは答えていた。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します、というふうに言いました。お分かりの通り、この時からザカリアは話せなくなった、声が出なくなったわけですね。理由はここにもあります通り、御使いを通して語られた神様の言葉を信じなかったからです。皆さん、誤解のないように申し上げたいと思いますが、ザカリアというのは決して不信仰な人ではなくて、同じ一章の6節には神の前に正しい人だった、戒めを落ち度なく踏み行っていた、夫婦ともそういう人たちだったというふうに称賛されているわけです。しかしそのザカリアをしてですね、彼はこの時に御使いを通して語られた神様の言葉を受け止められなかった、信じることができなかったわけですね。そして今日読みました箇所、長い箇所につながっていきます。妻エリサベスは、時が来て男の子を授かるわけです。神様はこの夫婦にしっかりと目を留めていらっしゃいました。ザカリアが神の力を信じることができなかった、受け止められなかったんですけれども、信じなかったこのザカリアにもですね、この夫婦にも二人にこの子供を授けてくださったわけです。彼の弟のいかに関わらずですね、神様は本当に大きな憐れみと恵みを持って二人の長年の願い、そして祈りに応えてくださいました。高校を読みますとですね、私も思ったんですが、いや、神様のはひどいじゃないですかと、神様の言葉を信じなかったからといって口を聞けなくするなんてそれはないでしょうというような、そういう思いが皆さんもありかもわかります。しかしよく注意深く見ていただきたいのはですね、この20節のところを見ましたが、御使いが言っています。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではというふうにあります。つまり口が聞けないのは子供が誕生するときまでというふうに言っているわけです。ですから以来英語を話せないのではなくて、一時的なものですよね。しばらく話せなくはなるけれども、また話せるようになると、それは子供が生まれるときのまでのことだというふうに言い換えれば言っているわけです。ザカリアは熱心な信仰者でしたから、おそらく夫婦で長年この子供を授けてくださいということで熱心に祈ってきたに違いありません。そのザカリアをしてですね、しかしいざあなたに子供を授けますというふうに御使いを通して語られたときに、それを受け入れられなかった、自ら祝福を無にするようなですね、発言を彼はしてしまったわけです。しかし皆さんご注目していただきたいのは、それでも子供が授けられるという約束自体は何も変わっていない、変更はなかった。本当に神様は大きな憐れみと恵みを持ってこの夫婦を変えてくださったわけですね。こういう箇所から分かることはですね、神様という方は私たちの人間の側のなんか態度が悪いとか不信仰であるとかいうことで約束を変更されたりするような方ではないということです。あなたにはこれこれこの時に何年後にこういう祝福の計画をしていましたが、近頃のあなたの言動がどうも気に入らないので予定していた祝福を撤回しますというような、そういう方ではないわけです。いいですか。神様はご自分が語られたことは絶対に必ず成し遂げる、そういうお方ですね。ですから私たちは神様がどこまでも真実である、真実の限りを尽くされるということをそのまま信じてよいわけです。私がまだ、子供の頃ですね、10代の頃でしょうか、いう頃はですね、父が私含め兄弟たくさんおりますけれども、子供たちが言うことをよく聞くですとか、お利口さんにしていますと、車で今日は時間があるからどっか出かけようということで連れ出してくれることがありました。ケンシロウは、あるいは誰々は今日いい子だったからどこどこの買い物に、スーパーにショッピングセンターにホームセンターに誰々のところに連れて行ってあげようというような感じで言ってくれたわけです。やったと思って喜んでいますと、ちょっとしたことでですね、怒らせてしまうと本当に大したしょうもないことなんですけども、話し声がうるさすぎるですとか、言うことを聞かない、宿題やらない、お母さんの言うことを聞かない、そんなことを言いますと、そのさっきまでどこどこ行くよと言った約束は一瞬で取りやめる、中止やということでいうふうに撤回されることが今まで数えきれないほどありました。何回も期待させられては失望させられという繰り返しですね。 まあ、そんなことにもう子供たちも慣れてしまったわけですけども、そんなところを通ってきたわけです。しかし天の父である天の神様ですね、このお方は全くそういったものとは異なります。本当に心の大きい方で、私たちの本当にこの想像をはるかにしのぐ、それほど憐れみ深い、本当にこの恵みに富んでおられていらっしゃる方ですね。皆さんに一つを考えていただきたいことは、神様はよく、神は全能である、つまり何でもできる、できないことはないというふうに言われます。しかしそんな神様にもできないことがあるんですよね。一体何のことだと思われるかも分かりませんが、ぜひ考えていただきたいと思います。何でしょうか。それは当たり前と思われるかも分かりませんが、神様は罪を犯すということであったり、不正をする、あるいは真実を尽くさない、そういったことはおできにならないわけです。神様は本当に真実な方ですから、ご自分の性質に反するような、そういったことはできないですね。今週の御言葉をご覧いただきたいと思います。第二テモテの2章13節の言葉です。私たちというのは私たち人間を指しますが、私たちは真実でなくても、彼、イエス・キリストですね、神ご自身と言ってもいいでしょう。彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからであるというふうにあります。ここでですね、アブラハム、思い出していただきたいと思います。先ほどにも賛美などに出てきましたけれども、アブラハムという人物も長い間、ザカリア以上と言ってもいいでしょうね、長い間子供が授からなかった、そのことで同じような経験をしました、そういう人物です。創世記を見ますと、彼が神様の声を聞いて、私が示す地に行きなさいということで出かけていったときは彼は75歳だった。そして飛びまして、彼がいよいよついに子供、そのイサクを授かったときは彼の年齢は100歳だったとあります。ですから計算しまして25年間ですね、本当に長い期間だったと思いますが、彼は子供が授からなかった、待たされ続けてきたわけですね。その25年の期間の間ですが、3年、5年、10年というあたりで待っていた頃にですね、いよいよもう待ちきれない、いつになったら授かるのかということで、妻サラがですね、夫のアブラハムにある提案をするわけですね。多くの皆さんご存知だと思います。女奴隷ハガルというのがいまして、その彼女との間に子を設けるようにということで、実際にアブラハムはですね、まあ、それに従って実際にその通りになっていくわけですね。おそらくアブラハムは神様の御心を損なったと思います。聖書を見ますと、その後ですね、13年ほどの長さですね、神様の語りかけは特に聖書には記されていません。途絶えてしまったのかも分かりません。私たちの想像では分かりません。神様はかつてアブラハムに、あなたを大いなる国民に私はしようと言われました、あなたの子孫は空の星のように、この星を見上げてごらん、この星のように数えきれないほどになるというふうに神様は言われたわけです。しかし授からない。神様のあの約束は何だったのかというふうにアブラハムは思ったと思いますね。水の泡に帰してしまったのだろうか。しかし結果は皆さんもご存知の通りです。イサクが生まれ、ヤコブ、そして12人の子供たちということで、どんどんどんどん増えていきまして、その子孫はユダヤ人として今日も来ているわけですね。私たちクリスチャンはもちろんのことですが、他の宗教を信じていらっしゃる方でも同じですね。共通の父祖アブラハムなんていう言い方をして、彼は尊敬されているわけです。こういったことを見ますと、ザカリアの時と同じですね。神様は人間の罪、あるいは失敗、不信仰、そういったことにもかかわらず真実を神様に尽くされる、そういう方です。どんな時にも約束を違えたりすることはない、祝福を撤回することもなさらない、ただ愛と憐れみを持って私たちに臨んでくださる、そういう方なんですね。ですから私たちは本当に心から神様に全幅の信頼を寄せることができるわけです。神様はあなたを期待させて失望させる、そういうことはなさいません。決して裏切ることはない、これがまず第一にお語りしたいことです。二つ目にお話したいことは、その真実な神を賛美し、また感謝をしようということです。ザカリアのところに戻りまして、彼は再び声が出るようになって話せるようになりました。そのザカリアがまず何をしたか、64節を、ルカ1章64節をご覧ください。お読みします。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は溶け、 ものが言えるようになって神を褒めたたえたとあります。1年近く長い間でしたが、彼は口が聞けなかった。やっとものが言えるようになって彼が開口一番口をついて出たのはですね、主への賛美また感謝だったわけですね。さすがはというふうに思わされます。この68節以降続きますこの箇所はですね、一章の最後まで続くこのところはいわゆるザカリアの賛歌というふうに言われているんですね。彼がどんなことを歌っているか少しだけ頭の部分だけ読みたいと思います。67節から69節までお読みします。さて父ザカリアは聖霊に満たされて予言していった。褒めたたえよイスラエルの神である主よ。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられたというふうに言っていますね。救いの角というのはイエス・キリストのことです。彼がまず神に感謝をし神に賛美したのは、神がこの我々を顧みて救い主をお送りくださった、このようにお使わしになったということを彼は褒め歌っているわけです。とはいえイエス様はまだこの時点では生まれていません。まだマリアのお腹の中にいる状態ですが、この時点でザカリアは救い主をお送りくださった、そのことを信仰によって聖霊に満たされてとありますが予言して歌ったわけです私がですね、もしザカリアだったらどうかというふうにこういうところを読むと思うんですよね。やっともう妻が妊娠している期間ですから、それ1年近くぶりだったと思います。やっとこそ話せるようになった、ああしんどかった、やっと話せるようになったというふうに言うと思いますね。あるいは我が子の誕生というのを長年祈りやっと叶えられたわけです。おお、この子が私の子ということで本当にこう頬ずりして感動に浸ると言いますか、本当にそういったことをきっと個人的なことを言ったと思います。しかしザカリアはそうではなかったわけです。彼にとって喜びだったのは、もちろん彼は父親として我が子の誕生を本当に心から喜んだはずです。しかしそれにも勝って、それ以上に救い主が来られた、まだお生まれにはなってないけれども救い主がこの世に私たちを顧みてくださった、神がお送りくださったということを心から喜んで賛美をしているわけですね。ザカリアは古くから彼よりも何百年も前から予言されていた救い主を切望していました。そしてついにその彼の生きているその時代に彼はその救い主に間もなく今会おうとしているわけです。恐れなく清く正しく恐れなくとありましたけれども、この方に私をはお仕えすることができるというのを何よりも喜んでいます。そこから76節で初めて幼子よと出てきますが、これは我が子、ヨハネのことを言っているわけですね。自分の子に関することは明らかに賛歌の後半から出てきます。そしてわずか少しですね言及しているだけ。この賛歌全体としては救い主の訪れを心から喜び、また神に感謝を捧げている、そういうものなんですよね。さて私たちなんですが、このクリスマスのアドベントに入りまして、どういった心でこの期間を過ごすだろうかということを思うわけです。救い主イエス様はもちろん、私たちは信じる者としてイエス様のそのお生まれを喜びます、褒めたたえます。しかしザカリアがですね、この時まだやがて生まれようとしている救い主イエス様、神様の御業、そしてイエス様がなさるであろうそういった御業、そのことをザカリアは期待して喜んで待ち望んでいました。私たちはどうでしょうか。自分の願い、家族のこと、仕事のこと、いろんなことで、競争することもあると思います。日常的なことに心が奪われがちかも分かりません。ザカリアは与えられたこのことをもちろん感謝をしました。しかしそれをする前にですね、神をまず賛美をした、口をついて出てきたのは神への感謝賛美だったわけです。予言通り真実を尽くして救い主をお送りくださった、その神様を崇め、神様を賛美したわけです。感謝しました私たちはそれからもう2000年というその後の今のこの時代に生きているわけですよね。ですから聖書を通してイエス様がどのようにお生まれになったか、また人生を歩まれたか、そしてどのように死を迎え、その後どうなられたかということを聖書から知っているわけです。イエス様はこの私たちと同じ人の姿をとってお生まれになりました。そしてさまざまな苦しみ悩みを経験され、またこの私たちが犯した罪のために身代わりの裁きとしてあの十字架の上にで命を捨てられたわけです。その後3日目によみがえられて、今はこの私たち ご自身を信じるこの私たちにですね、永遠の命を与えようとして天の御国で場所を備えて待っていらっしゃる、そういうふうに聖書は語っています。この箇所に戻りまして、この時は先ほど申し上げました通り、ザカリア、まだイエス・キリストが生まれる前の半年ほど前のことです。ですからザカリアはこのイエス・キリストという方がどういうふうに人生を歩まれるか、あるいは十字架による死を迎えるか、その後よみがえりをされということをですね、私たちほどには知っていなかった、そういうふうに正確には知らなかったはずです。しかしザカリアはどうだったでしょうか。神様が予言された通りに、預言者を通して語られた通りに真実を尽くして救い主を送りくださったこと、まだマリアの体内にいますがその救い主をお使わしくださった、この方によって罪の許しが与えられる、そういったことをですね、心から喜んで賛美をし、また感謝を捧げました。本当にこの私たちが住む日本はですね、不思議な国だなと思うんですよね。先ほど、司会者の内海姉妹も言われましたけどもですね、クリスチャンはですね、本当に少ない、そういう国です。しかしこの時期になりますと、街中はクリスマスソングが流れたり、まあ、デコレーションをされたり、いろんなことで人々はパーティーをしたりということで、プレゼントを買ったり、コストを買ったりということでやっているわけですね。今やクリスマスの主人公は誰ですか。サンタクロースですかというふうに言いたくなるような、そんな状況です。さまざまな催しがなされてクリスマスということでお祝いはされていますけれども、人々はクリスマスが一体何の日か、その由来はおそらく知っているでしょう。しかしそのクリスマスの本当の意味を知ってですね、この神様に感謝をするですとか、思い巡らすとか思い出すということはほとんどなきに等しいのではないかということになります。まるで主人公不在の誕生日会があちこちで日本中で世界中で行われている、そんな風に私も思うわけです。ですからもちろんクリスマスを心待ちにする、楽しむということは何も悪いことでも罪でもあります。しかし私たちは何の故に喜んでいるのか、お祝いしているのか、やはりその動機というのは問われるように思いますね。クリスマスが本当にめでたい、心から喜ぶのは言うまでもないことですが、御子イエス様を神がお使わしになったからです。救い主が来てくださったからです。本来であれば本当に罪深い、滅ぼされても致し方ないと思われるようなこの私たちを神様が憐れんでくださった、ご自分の大切な一人子さえも惜しまずに、ただ愛の故にお与えになった、そのことの故に私たちはクリスマスを喜び祝うわけです。今日私たちはですね、ザカリアと違って神の言葉として2000年時を経て完成しましたこの聖書を持っています。聖書を通してイエス様の十字架、そして復活ということを知っているわけです。このイエス・キリストをただ信じる信仰によって全ての罪が許される、そして永遠の命という、本当に自分の努力や頑張りやお金やそういったことでは決して手に入れることのできない、本当に驚くべき恐れ多い特権をいただいているわけです。ザカリアはまだイエス・キリストの赤子イエス・キリストに、その目の当たりにする前に神様に感謝と賛美を捧げました。ですから今日の私たちは本当にもろ手を挙げて心から神様を喜び褒めたたえることができるではないかというふうに思うわけです。普段私たちはそう語っている、私自身も本当に自分を顧みる思いで語っていますが、どれほどイエス・キリストのことを思いですね、この与えられた救いというのを喜んでいるだろうかというふうに神様に感謝しているかということを思うわけです。日常忙しい日々を過ごしていますと、そういったことで心が支配されがちです。神様以外のことで心が満たされてしまう、ただ時が流れるということが起こってくるかと思います。このザカリアに私たちは習いまして、神様を心から褒めたたえたい、また賛美したいと思います。私たち自らがプレゼントや何やという受けることばかりではなくて、自らを神様に捧げていく、一切の栄光を神様にお返しする、そういう私たちでありたいということを思うわけですね。これが二つ目にお語りしたいことです。最後にお伝えしたいのは、主の素晴らしさを伝え証しをするということです。主の素晴らしさを伝え証していく。最後ですが、ザカリアではなくて彼とその家族ですね、妻エリサベス、また子ヨハネ、この三人のところに駆けつけた近所の人たち、親戚の方々、そういった人たちに目を留めてみたいと思います。ザカリア夫婦が子を授かったときに、この新しい一人増えました3人の家族にのところに集まった人たちは、聖書によれば親族であったり、あるいは近所の人たちだったというふうに書かれています。彼らは何をしたでしょうか。 65節を読んでみたいと思います。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていったとあります。恐れたというのは何か怖いことがあってビクビク怯えて怖がったとかいうそういう意味ではありません。神様の本当に不可能を可能になさる神の偉大さ、その道からをつぶさに知った、それゆえに畏敬の念を抱いた、神様に対する畏怖ですね、皆をあがめた、そういうことを意味しています。これらのことの一部始終とありますけれども、それはバプテスマのヨハネが、誕生するに至った経緯のことを指していますね。父ザカリアに御使いが現れて語ったこと、彼はしばらく話せなくなったこと、そして当時の慣習とは違って御使いから命名されたその子、その名前を我が子に授けた、そういったことを指しているわけです。しかしそういったことにも勝って人々が、近所の人たち、あるいは親族の方々が伝えていったその内容はですね、神様がこの夫婦ザカリア・エリサベスを大いなる祝福を持って憐れんでくださった、普通では考えられない素晴らしい神の恵みをしてくださった、つまりこの年老いたエリサベスを憐れんで子供を授けてくださった、そういったことをですね、人々は、周りの方々にお伝えしていった、それゆえにザカリアは喜んだということを伝えていったわけです。この当時は今の日本では考えられませんが、子供が授からないということは、この方は残念ながら神の祝福から外れていますねというような、そういう見方をされました。非常に恥じこされていたわけです。ザカリア夫婦は熱心な信仰者です。忠実な信仰生活を生涯何十年も送ってきたわけです。しかしそういう彼らであったんですが、長い間人々からはなんかこう冷たい視線で見られてきたわけですね。しかし神様はこんな不可能とも思える、人間的にはそう思います、そういうような状況でこの夫婦をただ憐れんでくださって、全能の道から他の誰にもできない神のご自身の力というのを力強く発揮なさいました。そしてこの子ヨハネは特別なですね、やがて生まれてくるであろう救い主イエス・キリストの先立って進んでいく、またキリストの素晴らしい働きをされていく、その道備えをするという、そういう恐れ多いですね、使命をこのヨハネは授かったわけです。ザカリア・エリサベスの子に授けられたわけです。こういう現場に出くわしまして、親戚近所の人たちは皆驚いたと思いますね。そういった彼らは何も強制されてではなくて、自然と出て行って自分の家族や隣近所の人たちに主の素晴らしさを明かしました。ねえねえ知ってる、聞いて聞いて、神様がねすごいことをしてくださったのよ、私はこの素晴らしい祝福をこの目で見たよ、というような感じで明かししていったんだと思います。神様の愛や道からを知った人たちは、さまざまなところで家族の団らんで、あるいは何らかの集まりだったかも分かりません、さまざまな場面でそういったことを話して回りました。その結果、聖書にもあります通り、ユダヤの産地全体にも語り伝えられていったと65節にありますが、神様の恵み、その本当に真実なご性質、祝福というのがその地域全体に広がっていったわけです。神様の皆が崇められたに違いありません。さて、私たちはどうでしょうか。神様は私たちのためにどんなことをしてくださいましたか。御子イエス様はこの私たちのためにどんな犠牲を払い尽くしてくださったでしょうか。エリザベスは大きな祝福を賜りました。それは本当に大きな祝福でした。しかし神様はそれ以上の祝福、恵みというのを今日の私たちに注いでくださっています。先ほども話したことではありますけれども、イエス・キリストをお送りくださったということですね。大切な愛する一人子をこの私のために、私たちのために自ら手放してくださったのです。そしてこの私たちを死とあの裁きからの、恐怖から救い出すために、罪にまみれたさまざまな悩みや苦しみのあるこの世界に御子イエス・キリストをお送りくださったわけです。イエス様ご自身は天におられました。その一切の栄光を捨てて、無力な私たちと変わらないこの赤ん坊の姿でおいでになりました。神の御子、神ご自身あるそういうお方がご自分を卑しくされて、へりくだってこの私たちに使えるものとなってくださったわけです。考えられないことです。そして最後にはあの十字架の上で命を捨てになりました。本来であれば罪を犯した私たちが受けなければならない、そういった罪の裁き、罰、そういったことをご自身が一手に引き受けて、あの十字架の上で苦しんでくださったのです。 あざけられ、罵られ、唾をかけられ、鞭で打たれ、最後には本当にこう身を引き裂かれるようにして血を流してイエス様は命をお捨てになりました。イエス様は神の御子ですから、ご自分を救おうと思えば救うこともできた、逃げようと思えば逃げることもできた。しかしあえてそうなさいませんでした。それはこのあなたやこの私が滅びを免れて永遠の命を持つためです。もはや死も涙もない悲しみもない、そういう素晴らしい天の御国、神のその素晴らしい栄光に私たちが預かるためだったのです。皆さんはこの素晴らしい福音をどなたに分かち合いますか？どなたにお伝えしたいと思いますか？伝道というふうに聞きますと、いやそれは私にはできませんとか、いや難しいというふうなことをよく聞くんですよね。私もそういうふうに感じてきましたし、お気持ちはよくわかるわけです。しかし何もそういうふうに萎縮される必要はないわけです。私たちは先に選ばれて救われたものとしてイエス・キリストを他の人たちに紹介していく、そんなふうに受け止めていただきたいと思いますね。ザカリア夫婦から、この夫婦が本当に格別な主の祝福を受けた、そのことを実際に現場で見た、聞いた人たちは何をしたでしょうか。その当時のコロシアムやスタジアム、さまざまなところに出て行って大々的に説教したでしょうか。決してそうではなかった。ただ自分が見たこと、聞いたことを隣近所の人たちに分かち合いをした、ねえねえ聞いて知ってるというような形で分かち合いをした、ただそれだけのことです。いよいよこれから、明日から12月、いよいよ本当にクリスマスシーズンを迎えます。一般の人たちも普段は分かりませんが、最もキリスト教に対して心を関心を持つ、そういう時期かも分かりません。皆さんがもしおすすめの、美味しいレストランであったり、あるいは何か素晴らしいですね、お店の格安チケット、あるいはそんなものを持っていましたら、自然にお友達に話したくなるというふうに思いますね。知ってるということです。今であったら Facebook に投稿したり、あるいは何かブログに書き込むかも分かりません。私たちはそれよりもはるかに勝る命ですね、この命のメッセージというのを与えられている、持っているわけです。ぜひこの素晴らしい良き知らせ、グッドニュースを家族であったり親戚、これから集まる機会も増えてくるでしょう。友達、友人といったそういった方々にお伝えいただきたいというふうに思います。神様が私たち一人一人を用いてくださるように、私たちを通して他の人たちにも主の福音が届くようにということを願っています。ではお祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたは本当にどこまでも真実な方であり、約束を守られる方です。本当に感謝いたします。罪深い不正や失敗を犯すこのような私たちに対しても、恵み深く憐れみを注ぎ、また誠実の限りを尽くしてくださいますから、本当に感謝いたします。ザカリアは我が子の誕生を心から喜びました。しかし救い主なる神を本当に全身全霊をもって褒めたたえ賛美をした、その箇所を今日は見ました。救われた私たちが本当にこのあなたのその十字架の御業、復活の喜びを心を込めて感謝をし、あなたに栄光を捧げすることができますように。またザカリアのその周囲の方々が主の恵み、その素晴らしさを明かし、分かち合いをしたように、私たちも機会を生かして身近な愛する家族、友人、そういった方々にこの恵みを伝えていくものとさせてください。今日集まりました一人一人に主の祝福が豊かに注がれるようにお祈りします。尊いイエス様の皆によって祈ります。アーメン。 Thank you.